日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2021年8月5日に日経メディカルで紹介した新型コロナウイルスワクチンの接種がどの程度進めば入院患者を減らせるかという研究です。 e クリニカルメディスン誌から、国民のワクチンカバー率がどのくらいで行動規制はなくせる、1日の入院患者数を1000人以下にしながら経済の完全再開を目指すフランスの研究。フランスパスツール研究所の研究グループは、規制緩和を安全に行うためには国民のワクチン接種率をどこまで高めればよいのかについて、数理モデルを使ったシミュレーションを行い、デルタ株のような基本再生産数が高い変異株が主流の場合には接種率が十分に高くなるまで規制緩和を待つ必要があると報告しました。結果は2021年7月14日の e クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。国民のワクチンカバー率がどのくらいにまで増加すれば行動規制をなくしても1日あたりの入院患者数のピークを1000人以下に抑えられるか、フランスのデータを用いて検討しました。最初にワクチン接種を開始する時点におけるワクチン優先順位付けの影響を調べました。重症化のみを抑制するワクチンであれば、入院と死亡を減らすための最も有効な戦略は、最初の200万ドーズを75歳以上の高齢者を優先して2回接種する方法で、これにより対象年齢の 16% が2回接種を完了でき、死亡は 8.5% 減らせると推定されました。続いて併存疾患を2つ以上保有する65歳から74歳を対象にすると死亡は 4.2% 減少し、併存疾患を2つ以上保有する50歳から64歳群に接種すれば死亡は 2.1% 減少することが示唆されました。18歳から49歳を対象とする場合には死亡と入院の抑制への影響はわずかでした。次に規制緩和または撤廃に必要な条件を検討しました。ワクチンが感染についても 30% 予防する効果を持ち、その時点で流行しているウイルスの基本再生産数が2020年4月と同レベルの 3.0 であるとした場合、ワクチン接種率が65歳以上は 90%、 18歳から64歳が 70% であれば、ピーク時の入院件数は1日あたり420から1100件になると予想されました。またアルファ株のような基本再生産数が4の変異株なら、ピーク時点の入院件数は2300から4000件になると推定されました。ちなみにフランス都市部における第1波のピーク時の入院件数は1日3642件で、第2波のピーク時は1日2791件でした。1日あたりの入院件数のピークが1000件を超えないためには、ワクチン接種率が65歳以上の 90%、 18歳から64歳では 70% の状態で、基本再生産数が 3.0 なら一般の人々における伝播率を0から 2% 規制で下げる必要があり、基本再生産数が 4.0 なら15から 27% 抑える必要があると推定されました。18歳から64歳のワクチンカバー率がまだ 50% の場合は、もう少し条件が厳しくなり、基本再生産数が 3.0 でも3から 16%、 4.0 の場合は 27から 37% 減らす政策規制が必要になります。なお、実際に2020年春にフランスで行われた厳格なロックダウンでは感染伝播率を 80% 低下させ、2020年11月の緩やかなロックダウンはこれを 70% 低下させています。続いて、感染予防策を撤廃すると仮定し、撤廃後のピーク時に1日の入院患者数が1000人以下になるために必要なワクチン接種率を推定しました。基本再生産数が3の場合、65歳以上の接種率が 70% なら、18歳から64歳の接種率は62から 84% にする必要があり、65歳以上の接種率が 90% なら、18歳から64歳は54から 73% にする必要があることが示唆されました。さらに、基本再生産数が4の場合、65歳以上の接種率が 70% では目標は達成できないこと、65歳以上の接種率が 90% になれば、18歳から64歳の接種率が 89% 以上で、入院患者が1日1000人以下となることが示唆されました。これらの結果から著者らは、年齢と併存疾患に基づく接種の優先順位付けは、疾病負荷を減じること、感染予防のための規制の完全撤廃には非常に高いワクチン接種率が必要だと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。次に、2021年8月2日に日経メディカルで紹介したアストラゼネカのワクチンで血栓ができる理由に関する考察です。ネイチャー誌から、ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症の抗体結合部位を調べる。アストラゼネカワクチン接種後のワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症抗体は、血小板第4因子のヘパリン結合部位に含まれるアミノ酸を認識化。アデノウイルスベクターを用いた新型コロナウイルスワクチン接種者に稀に起こるワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症の特徴は、重症血小板減少症と通常は起こらないような場所に発生する動脈や静脈の血栓症です。カナダマクマスター大学の研究グループは、ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症患者の血清を用いた実験を行い、ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症抗体の血小板第4因子に対する結合部位を同定し、2021年7月7日のネイチャー誌電子版に報告しました。ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症は、血小板第4因子を認識する抗体が血小板の活性化と凝集を誘導するという点において、ヘパリン起因性血小板減少症と類似しています。しかし、ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症の場合は、ヘパリン暴露歴のない患者にも血小板減少症と血栓症が生じます。著者らは、アストラゼネカ社の新型コロナウイルスに対するアデノウイルスベクターワクチンの接種を受けて、ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症を発症した患者に存在する抗血小板第4因子抗体の結合部位と特性について検討することにしました。著者らはまず、ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症患者5人から分析用の血液標本を提供してもらい、ワクチンの初回接種から平均値で28日後に採取した血清に存在していた 抗血小板第4因子抗体が血小板第4因子上のどこに結合するのかを調べました。70個のアミノ酸の一つ一つをアラニンに置換した70の変異血小板第4因子タンパク質を作成し、野生型血小板第4因子に比べ血清標本との結合が 50% 以上阻害される変異タンパク質を同定しました。結果、抗体の結合部位はすべて抗血小板第4因子抗体にヘパリンが結合する際に利用する部位の中に存在していました。これらの結果から著者らは、ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症抗体は血小板第4因子上のヘパリンが結合するのと同じ部位に結合することにより、ヘパリンの作用を模倣して抗体と血小板第4因子の4両体による多量体形成を誘導し、抗体の FC 部分が血小板表面の受容体との結合を通じて血小板を活性化することが示唆されたと結論しています。なお、生成した抗体を用いた実験ではないことから、血清中に存在する他の因子が血栓形成に関与している可能性は残っていることを著者らは認めています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2021年8月3日に日経メディカルで紹介した外傷性脳損傷と ADHD との関係を調べた論文です。ジャマペディアトリックス誌から、重度の外傷性脳損傷後の小児は ADHD のリスクが高い、重症度と外傷から診断までの期間を考慮したメタアナリシス。アメリカ・カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究グループは、小児の外傷性脳損傷と ADHD に関連が見られるかを調べた研究を対象に、系統的レビューとメタアナリシスを行い、外傷が軽度の場合は有意な関連が見られなかったが、重度の場合には ADHD の診断と強い関連が見られたと報告しました。結果は2021年7月12日のジャマペディアトリックス誌電子版に掲載されました。著者らは ADHD と外傷性脳損傷後の発症に関係があるという研究とないという研究もある理由は、外傷性脳損傷患者の重症度と外傷から ADHD 診断までのタイミングが研究によって異なるためだと考え、これらの点を考慮したメタアナリシスを計画しました。検索で見つかった385件のうち、24件の研究が条件を満たしました。それらの研究には、様々な重症度の外傷性脳損傷患者12,374人と、怪我をしていない対象群43,192人、または頭部以外の外傷を経験していた対象群299人が含まれていました。それらの研究が報告していた外傷性脳損傷受傷前の ADHD 診断率は 16% で、先頃アメリカ疾病予防管理センターが行った調査による募集団が一般の小児の場合の診断率は 10.8% だったのに比べると優位に高くなりました。重症外傷性脳損傷後の小児を他の外傷を経験した対象群と比較した場合に、1年以内の ADHD 診断のオッズ比は 4.81、 1年後以降では6.70 となり、外傷歴のない対象群と比較した場合も1年以内の ADHD 診断のオッズ比は 2.62、 1年後以降では 6.25 になりました。重症外傷性脳損傷後の ADHD のオッズ比は 軽症外傷性脳損傷後の小児と比較しても優位に高くなりました。1年以内のオッズ比は 5.69、 1年後以降は 6.65 でした。実際に重症外傷性脳損傷後の小児5920人のうちの 35.5% が1年後以降に ADHD と診断されていました。これらの結果から著者らは、重症外傷性脳損傷受傷後の小児は ADHD リスクが増加していたと結論しています。さらに外傷性脳損傷を受傷した小児は外傷が起こる前からADHD の発症率が高かった点も考慮する必要があると指摘しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて2021年8月4日に日経メディカルで紹介した免疫不全患者に対する抗体薬投与が変異株の出現につながるという論文です。ランセット・リージョナル・ヘルス・ヨーロッパ誌から、免疫不全の COVID-19 患者に対する抗体治療は変異を誘導する。抗体投与後にウイルス量が増加した患者から E484K 変異を検出。ドイツ・デュッセルドルフ大学病院の研究グループは、重度の免疫不全状態の COVID-19 患者に対して、抗新型コロナウイルス抗体バムラニビマブによる治療を行い、この治療を適用された6人中5人に免疫逃避型の E484K 変異が生じたと報告しました。症例の概要を報告した論文は、2021年7月14日のランセット・リージョナル・ヘルス・ヨーロッパ誌電子版に掲載されました。新型コロナウイルススパイクタンパク質に対する中和モノクローナル抗体が COVID-19 治療に適用され始めました。しかし、この治療により免疫逃避型の変異株の出現を誘導する可能性も予想されています。先に行われた新型コロナウイルスに対するモノクローナル抗体治療の臨床試験では、免疫不全状態の患者を対象から除外しているため、この疑問に対する情報は得られていません。著者らはドイツの大学病院1施設で、液性免疫や細胞性免疫が不全状態とみなされ、重症化するリスクが高い COVID-19 患者に、抗体治療を試みることにしました。6人の対象患者には、抗体の投与前と投与後に RT-PCR 検査を行ってウイルス量を測定しました。さらに、一度減少したウイルス RNA のリバウンドが見つかった場合は、変異について調べるためにホールゲノムシーケンスも実施しました。6人のうち5人で、バムラニビマブ投与後にウイルス量が一旦低下、または陰性化したが再上昇、もしくは投与後も低下せずに上昇していました。ウイルス量が再上昇した時点の標本から抗体による中和に対して抵抗性を示すために、免疫逃避型といわれる E484K 置換を有するウイルスが見つかりました。E484K 変異株はバムラニビマブ投与前には検出されていませんでした。著者らは免疫不全状態の COVID-19 患者の治療にバムラニビマブを適用すると高い割合で短期間のうちに免疫逃避型変異株が出現することが示唆されたと結論しています。今回の結果は免疫不全患者に対する治療選択に役立つだけでなく、一般の人々の感染予防や今後の COVID-19 治療を考える上でも重要だと述べています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。 最後に2021年8月6日に日経メディカルで紹介した COVID-19 での抗体併用治療の結果です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌から、抗体併用治療が COVID-19 患者の重症化を抑制、バムラニビマブとエテセビマブを併用するブレイズ1試験の新たなデータ。アメリカ・ハーバード大学医学部の研究グループは、COVID-19 が重症化する危険因子を持つ外来患者を対象に、新型コロナウイルス中和モノクローナル抗体であるバムラニビマブとエテセビマブの2剤を単回投与する第3相臨床試験を行いました。成人患者だけでなく12歳から17歳の患者も含む新たな結果について取りまとめ、2種類の抗体併用によりプラセボ群よりも29日後までの患者死亡や入院の発生率を減らし、ウイルス RNA 量減少を加速していたと報告しました。結果は2021年7月14日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版に掲載されました。バムラニビマブとエテセビマブという2種類のモノクローナル抗体はアメリカと中国でCOVID-19 を発症した患者由来の回復期血症から単離された抗スパイクタンパク質抗体です。アメリカ FDA は2020年11月にバムラニビマム単剤治療に緊急使用許可を与えています。これは一度取り消しになり、2021年2月にバムラニビマブとエテセビマブの2剤併用の緊急使用許可を与えています。第3相臨床試験では主要評価項目は29日後までの COVID-19 による24時間以上の入院または総死亡に設定しました。1087人の患者をスクリーニングし、1035人を518人の抗体併用群と517人のプラセボ群にランダムに割り付けました。29日後までに COVID-19 による入院または総死亡を経験した患者は抗体群 2.1% とプラセボ群 7.0% で、絶対リスク比はマイナス 4.8% ポイント、相対リスクは 70% になりました。抗体群には死亡例は見られませんでしたが、プラセボ群では10人が死亡していて、うち9人は COVID-19 関連死亡とみなされました。COVID-19 関連の入院、救急部門受診、総死亡を経験したのは、抗体群 2.3% とプラセボ群 7.2% で、差はマイナス 4.8% ポイントでした。症状消失が持続するようになるまでの日数は、抗体群の方が1日早くなりました。これらの結果から著者らは、外来を受診した COVID-19 のハイリスク患者に2種類の抗体を併用すると、COVID-19 関連の入院や死亡の発生率が優位に減少し、ウイルス量の低下が加速されたと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。